ジョブネタワンタイムトーク。皆さんこんばんは。コミュニケーションプロコーチで番組パーソナリティの笹田ひくみ子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。本日のワンタイムスポンサーは
株式会社東宝早川秀夫でございます。
はい、ありがとうございます。はい、番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube で順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はササちゃんラジオ、ササはササかまぼこのササですね、ササちゃんラジオで検索してください。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークは株式会社東宝早川秀夫さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日のワンタイムスポンサーなんですけれども、株式会社東宝代表取締役早川秀夫さんにスタジオにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、間に合わないかななんて思ったんですけどそんなことはなかった、余裕だったですね。
もうギリギリだと思ってドキドキしました。
はい、もうなんか実況で来るんですよね、フェイスブックメッセージが。今出ました、今イケアですみたいな。
はい、
ね、お互いにね、はい、あの中田地区ということでね、はい、今日は楽しく、まあ、地元の話なんかも話せればいいななんて思ってるんですけれども、
はい、
まずあの最初に株式会社東宝さん、東宝というのはアルファベットで TOHO と書く会社さんなんですけれども、はい、ちょっと簡単にどういったお仕事なのか伺ってもいいですか。
はい、私の株式会社東宝はですね、
はい、
携帯電話の基地局というものを設計施工している会社でございます。
はい、
で携帯電話の基地局って多分皆さんご存知ないかと思うんですけれども、
はい、
携帯電話と携帯電話の間につなぐ、
うん、
その基地局っていうか鉄塔とかビルの上についてるアンテナとかがあるんですけれども、
はい、あのよく住宅地の中にこう金網で囲まれたりして、
まさにその通りでございます。
あとこうなんていうか、東北自動車道とか走るとこうちょっとこう道路沿いにこう立ってるとか、
はい、
あれですよね。
はい、あれでございます。
はい、うん、それを作ってるんですか。
はい、
作る一から、あの高いの、
そうですね、最初は、土木工事の方が入ってですね、地ならしと基礎を作ってですね、
はい、
鉄塔は組み立ててもらって、
はい、
その後我々の出番でそこにアンテナをつけたり、
あら、
線を引いたりするという。
そうなんだ。
はい、
じゃあいろんな業者さんとこうなんていうかな、仲間を、
そうです、
仲間を組んでっていいんでしょうかね。
はい、
はい、仲間を組んで、で一番大事なところをこう担当されるんですね。
あ、まあそういう、
なんていうか、発信機みたいな。
あ、そうですね、
はい、
送受信機
ですね。あ、そうかそうか。
うーん、あとはデータの送受、あとデータ伝送装置ですね。
データ伝送装置、
はい
はいはい、そこを、まあ、工事をしたりメンテナンスも、
メンテナンスも、はい、
うーん、じゃあ高いところの作業がどうしても多くなるんじゃないですか。
多いですね。
高いところ登られるんですか。
はい、
あ、本当ですか。
はい、
へえ、ずっと登ってらっしゃったんですか。
そうですね、
はい、
ここ震災前までは登ってたんですけど、
はい、
あとは、経営の方に専念してると登って、
さすがですね、はい、なるほど、
15年ぐらい登ってましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
そこからこう、まあ、修行を積むというかそんな感じなんでしょうかね。
はい、
実はね、早川さんの会社の株式会社東宝さんなんですが、私の自宅のすぐ近くだったんですよね。
はい、はい、そうなんですよ。
それで、まあ、今日は多分ラジオのエリアにはいらっしゃらないんですけれども、千崎さんと私の友人にご紹介いただきまして、はい、一回取材をさせてもらったんですよね。
確かそうでしたよね。
そうそうそうそう、はい、私が携帯の基地局とは何ぞやみたいな、
はい、
分からなくって、
はい、
そしたら今の目の前でお話しされている早川社長がもうわざわざですね、車を運転して某白丸地区、
はい、
某袋原地区、
はい、
いろんな会社さんのね、あの携帯の基地局、まあ、あの等みたいなね、
はい、
あの説明してくださって、それがすごく分かりやすかったんですよね。
よかった、
感動しました。
あ
れでも一発で分かりましたよ私。
あ、よかったです。
本当、うん、話分かりやすくて、うん、しかもですよ、はい、私ばかり今日喋ってるんですけど、はい、まあ、私ちょっとオフィス借りてるんですけれども、その大家さんでもあるんです。 いつも大変お世話になっております。
はい、こちらこそ大変お世話になっております。
すごい内輪っぽい感じで始まったんですけれども、はいはい、ということで、携帯の基地局を、まあ、作ってらっしゃるということなんですよね、はい、どの辺まで行かれるんですか、出張とかで。
ですね、北は、そうですね、陸奥。
陸奥、
はい、
陸奥って陸奥ですよね。陸奥です。青森県ですね、
はい、もうちょっと行くと大間。
それってマグロの大間ですか。
マグロの大間です。はい、でまあ関東もまあちらっとは行きますけれど、あと新潟ですね。
新潟、
はい、
新潟も行くんですね。
新潟もエリアに入ってます。
そうなんですか。でも東北こう7県、プラス関東みたいな。
関東、
全部仙台から行くんですか。
会津にも事務所があるんで。
そうかそうか、
新潟には会津のメンバーが、
うん、ああなるほど、
はい、
じゃあすごい広いこう範囲で活躍されてる会社さんということなんですね。
そうなんですよ。
何かこうやっぱりご苦労もあるんじゃないかなと思うんですけど、冬場とか。
ありますあります、
うん、
例えば、
ええ、
今日は仙台すごく今日晴れてましたよね、
はい、
私今日秋田から、
はい、
昨日は秋田泊まりで今日来たんですけども、秋田は高速道路積雪でした。
そうなんですか。
積もって横手とかあっちの方はもう積雪で2車線が1車線になってたんですけども
、そんなにも道路が狭まって、
昨日行く時はそんな降ってなかったんですけど、今日帰ってくる時はすごく積もってたので、は
い、本当ですか。
だから仙台で予想しえないことが周りで起こってるという。
春ですよ仙台今日は。
そうですね、
はい、
真冬でした
本当です。昨日私福島県行ったんですけど、はい、福島県なんかもう木々がちょっと緑がかってきてて、なんか宮城と福島でも違うのに、はい、秋田県とかね青森県じゃやっぱり行ってみないと分かんないですよね。
分かんないですよ。
最初にこう前乗りして調査とかされるんですか。
はい、いやもう行ってみたら、あやっぱり雪だったと、スコップ持ってくればよかったとか
そんな出たとこ勝負みたいなそうなんですか。うん、風も強いかもしれないですしね。
風強かったですけどね。
じゃあやっぱりタフな皆さんの集まりですね、東方の社員さんは。
もう
もうその雰囲気はいつもひしひしと感じるんですけれども、
はい、
すごくね礼儀正しくてね、いい社員さんをお持ちなんですけれども。
ありがとうございます、
はい、で今日はですね、はい、私ちょっと聞きたい話があったんですけれども、
はい、
局行く前にちょっと前振りだけいいですか、
はい、
今日私実はちょっと五ツ橋整骨院の、
はい、
石川さんに伺ったんですけれども、
はい、
ギネスに乗ったって本当ですか。
そうなんです。
本当に乗ってらっしゃるんですか。
はい、ギネスに、今はギネスに乗ってないんですけれども。
あ、そうなの、う
ん、図鑑が公開されるんですよ。
図鑑、
はい、
ギネスブック、
はい、
はい、
でその時までに私の飼育ギネスという、
飼育ギネス、
はい、そこが残っていればそのままギネスに乗るという、
はい、その飼育ってどの分野で。
実は
はい、
昆虫のクワガタの、
クワガタ、
はい、飼育なんです。
何の世界一なんですか。
ですね、はい、その中ででも、クワガタの中にも属と種がありましてですね、
なんとか属なんとか種っていう。
そうです、ね、
はい、
その中の、細赤クワガタ、
細
赤クワガタって唯一日本にいない種なんですけれども、
はい、細赤クワガタ書いておきますね。
よく大クワガタとか、
はい、
平田クワガタとか、
あなんか聞いたことある
ありますね、
はい、
ノコギリクワガタとか、
あなんかこうなんか分かんない、ギザギザイメージ、
はい、あとミヤマクワガタとか、
それも聞いたことある。
日本にはネブトクワガタとですね、マルバネクワガタと、
お
まあ、そういう
すごいもう尽きない感じで出てくるんですね、
はいはい、で日本に唯一いないのは、
はい、
細赤クワガタっていう種類なんですよ。
あ、種類なんですね、
はい、
細赤、これ普通に見た感じクワガタ、普通にクワガタ、
普通のクワガタ、
ただ通が見るとこれは日本にいないとかって分かる。
あ、もう分かりますね。
へ、それを日本で飼っている。
それで、その中の、
はい、
ビコロール細赤クワガタという
書いてもいいですか。
あ、大丈夫です。
それ漢字じゃないですよね。
ビコロールは、
はいはい、
分かりやすく言うとビコロールと、
はい、
これ二色のっていう意味、二色。
なるほどね。なんかよく分かんないけど分かった感じ。
三色だとトリコロール。
トリコロール。はい。
でビコロール細赤クワガタの飼育ギネスを、
はい、
いただいてると。
ギネスってさ、世界ですよね。
はい、はい、世界で。
世界で飼育してるのは早川さんだけってことですか。
いや、飼育してる人はたくさんいるんですけれども、はい、
あらま、
うん、その中で一番大きいのを出したのが私と。
それはすごい、はい、 ただ飼育じゃなくて、はい、体調ですね。
体調です。
体調が一番大きいのでもう世界一だったと、
はい、
へ
ー。しかも大きいのに37ミリなんですよ。
あ、そうなんだ。37ミリ、もともとそんなに大きい種類ではなくてってことですか。
野外ギネスで多分 35.2 ミリだと思うんですけど。
何ギネス。
あの林とか森に生息してる、はい、取ったやつの中で一番大きいのが、はい、確か 35.2 ミリだと思うんですけど。
野外ですね。野外ギネスっていうのもあるんですね、
はい、
で飼育ギネスっていうのもあるんですか、はい、へえ。じゃあ飼ってそこまでっていうのは大変なことですよね。
あ、もうかなり
すごい苦労じゃないですか。
あ、そう、はい、そうです。
今なんか言えない思いがこう込み上げたみたいな。
まああんまり言うとだから自慢っぽくて恥ずかしい。
あ、そっかそっか、うん、私が聞けばいいんですよね、
はい、
どの辺にこだわってこう一番飼育されてるんですか。
一番はですね、はい、やっぱり室温。
室温。
室温を一定にするっていうことが一番大切なんですよ。
ああ、そうか。日本にいないんだったら南の方の虫っていうことですよね。
そういうことなんですよ。
じゃあ寒さに弱いんだ。
寒さに弱いんです。
へえ。
寒さに弱いし暑さに弱い、
うん、あ、じゃあこう温度変化に弱いんですね、
はい、プラスマイナス3度ぐらいしかいけないと思うんで、うん、
原産地ってどこなんですか。
タイの。
タイ、
はい、
タイか、はい、あ、じゃあずっとこう湿気があってずっと暑いところなので、 それを日本で育てるには、
再現する、
それはあれですか、あの中田地区にタイを作んないといけないん
ですね。そうですよ。だからタイっていうと、まあ、タイの国ですけども、その中で、ね、オムコイっていう、オムコイ州っていうのがありまして、
それは
それが、まあ、
地区の名前、
はいはい、それだと、例えば日本の、はい、東北地区にだけ生息するっていうことなんで、うんうんうん、そこを私の、その飼育部屋で再現すると、
ほう、
だからそこの、まあ、1日の日照時間とか気温とか湿度とかっていうのは、今ネットで調べられるので、
はい、
それを調べて、で大体標高はこのぐらいにいるっていうことで、それも調べると、
うん、
あ、このこういう環境で飼育すればいいなっていうことですね。
あ、そっか。日照時間っていうのは、あの普通の蛍光灯とかもうちょっとこうなんか工夫のあるようなライトなんですか。
ライトはね、うん、あのできれば真っ暗な方がいいんですけども。
真っ暗
い方がいいです。
あ、そうなんだ。あんまりこう光つけない方がいいんですか。
はい、
うーん、
幼虫は木の中とか土の中にいるんで、でもこうね、ついね気になって見ちゃうんですよ。
そりゃそうですよね。
見たやつは大きくならない。
え、じゃあものすごいこう自分との戦いじゃないですか。
自分との戦い
せめぎ合いじゃないですか。
そうなんですよ。
見たら大きくならないんでしょ。
そうなんですよ。
でも見たいですよね。
見たいんですよ。
あ、なんかすごい共感する、そのせめぎ合いっていう感じに、
うん、なんかこう気配だけで後ろで見て、
はい、
頼むぞっていう感じ。
頼むぞ。すごい、そういう世界なんですか。
そうですね。
食べ物もタイに似せないとダメなわけでしょ。
ですね、タイと同じにすると、
はい、
まあ、実際不可能なんですけど、タイと同じです、ね、生えてる木がちょっと違うんで。
そっかそっか、うん、
まあ、独特の添加剤とかを入れてですね、
はい、
うん、例えば小麦粉を木くずの中に入れたりとか、ふすまっていう
カスみたいな、
はいはいはい、を入れたりとか米粉を入れたりとか、
うーん、
そういろいろこうあるんですよ。
すごい、なんか奥深いですね。
奥深いんです。
もうこの話ちょっと掘って聞きたいくらいの感じで、だんだん楽しみになってきました。
はい、
じゃあ、後半行く前にですね、この間に一曲、じゃあ音楽をおかけしましょう。ちょっとエレガンスな感じの女性のボーカルなんですけれども、青森県下北半島在住のシノンさんという方いらっしゃって、非常にいい声なんですけれども、その方の歌でいきます。お月様の歌。はい、お送りした曲はシノンで、お月様の歌でした。本日は株式会社東方代表取締役の早川秀夫さんをワンタイムスポンサーとして、お話を伺っております。はい、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、メッセージがいくつか来てますので、ここでフェイスブックを見ますけれども、
はい、
ドラムスコさんですね、はい、お、柳生の会社の社長さんですね、ということで、なんかご存知の方ですかね。
わ
今何か みとかねとか聞こえたのは、まあ、いい感じですね、はい、ドラムクスコさん、
はい、
きっとご近所なのかもしれないですね。
近所なのかもしれないですね。
ねえ、はい、それから袋原のゆきおくん、今日も聞きますと、はい、うん、聞いてますね、はい、あ、ドラムスコさん、あの2本目のコメントがありまして、
はい、
早川社長様のお仕事のおかげで携帯電話を使えるわけでしょうねと。
いや、もうちょっと嬉しい、本当に
嬉しいですね、
はい、
もう感謝感謝という感じですね。
そう言ってもらえると本当に嬉しいです、
ね、多分ね、あのここにはコメントがなくてもお聞きになっている皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、石川さん聞いてますか、お仕事内容分かりましたあの、ね、なかなかあの一般の方を、まあ、お相手にするという感じのあのお仕事じゃないとちょっとお話ししただけでもね、はい、もう分かっていただけないところを今日はそんなね皆さんの理解につながるようなお話になったんじゃないかななんて思うんですけれども、
これから注意して見てみてください
本当ですよねはい、じゃあ続きなんですが、はい、クワガタすごく面白いので、はい、このお話もっと伺いたいんですが、
はい、
クワガタはもともとどうやってですよね、卵を買うとかそんな感じなんですか、はい、
ですね、はい、今ちょうどあのシーズンが、まあ、向こうから輸入してくるちょうどハイシーズンでですね、あの外国からその虫輸入業者さんがですね、大量に輸入するわけなんです
そういう業者さんが
いらっしゃるんですよ。
はもうすごい面白い、私の知らない世界。
そうなんですよ、
もう未知の世界。それでそれ で、
はい、輸入してくる人たちの向こう側にですね、
は
い、キャッチャーという方がいらっしゃいまして、
それは野球とは違いますよね。
あの現地でその、はい、虫を取る専門の現地の方がいらっしゃるんですよ。
それはタイで、
タイらへんフィリピンとか、うんうんうん、ベトナムとか、まあ、いろいろ。
そうかそうか、原産地はタイでも実際はいろんな、もうちょっとこう後輩にねいらっしゃる、はい、虫にいらっしゃるって
言う
んですけど、
はい、
クワガタくんがいらっしゃるわけですからね、
はい、でその人たちが、うん、まあ、はい、取ってくれたものが、はい、日本に入ってきて、
はい、
それを業者さんから私があのネットオークションで買ったりとか、
は
い、あとまあ知り合いのショップが宣伝にもありますので。
あ、そうなんですか、は
い、その方から譲っていただいたりとか、
うーん
っていうことからやるんですよ。
じゃあ今シーズン、これからシーズンですか。
今からが輸入のシーズン、
ね、輸入のシーズン、はい、はあ、いろんな世界があるんですね。
あるんですよ。
ということは幼虫で仕入れるんだけど、
はい、
見たらダメだから信じるしかないじゃないですか。
その仕入れるときはですね、
はい、
あの成虫で仕入れるんですよ。
え、本当に
成虫で仕入れて、
うんうん、
それでうちに届いたものを、
ええ、孵化させるの。あ、違う違う、
孵化、
孵化か、間違う違う、今ちょっと微妙に間違えた。
産卵木を入れて、
はい、
でメスに卵を産んでいただいて、
はい、
それを幼虫になったら割り出して、
うん、はい、
で育ててさなぎになって成虫になるという。
あ、一世代前からってことですね。
そうなんでございます。
いやー知らなかった。そうなんですね、
はい、
じゃあ元気な成虫をもう仲がいいカップルみたいな感じ。
そうですそうです。
ちなみにその何匹から始めるんですか。つがいで買うの。
つがいで、一番いいのは1オス2メスっていうパターンなんですよ、う
ん、なんかそれ1オス2メス、そういう言葉あるんですか、はい、業界に。
いや、オス1匹で、はい、メス2匹で、
うんうんうん、
メスもですね、
はい、
まあ、太ってる方がいいんですよ。
あら、いいセリフですね
太ってる方がためになる、
うんうん、なるほどね、繁殖力があるっていうか、そういう意味ですよね、はい、じゃあ見た目でこう買うんですか。
それを目利きするところから始まるんです、うん、
目利き、
はい、
それってじゃあ才能もありますよね。あとなんていうの、訓練もありますよね。
経験でしょうね。
勘とかってあります。これいいとかっていうのあるんですか。
ありますあります。
どの辺見てるんですか、そういう時って。
やっぱり体が丸みを帯びてるメスがいると、
うんうん、
おっと思って入札するんですけれども、
はい、
やっぱりプロはね、
うん、
かぶせて別の人が入札してくるんです。
そうなんだ。じゃあもう本当の入札ですね。よく最近ほらオークションとかでも、はい、もう争うのが嫌だから、
はい、
最初から決まってるのをポンと入れて、もうまるでお買い物のようになってるっていう時もあると思うんですけど、その世界は本当にもうじゃあ終了何秒前くらいな感じで、じゃあ時計見ながらやらないとダメじゃないですか。
そうです
正確な時計を持って。
すごい、仕事以上にドキドキしますね
悔しい思いもされますでしょ。そうしたら
本当に悔しい思いしますね。
もうだって何人狙ってるか分かんないですよね、うん、
もう100円とかずつ入れていったら、うんうん、
はい、
もうあるタイミング1分前になったら1万って入れて、
はい、
終わったっ
終わった。だって相手がね、いくら入れてるか分かんないですもんね、はい、ダダダダっていきますからね、
はい、
もう勝つときは勝つんですよね、そしたら。
あ、もう意地でも勝つと。これはもう刀。
刀あかんっていう。その時は嬉しいですよね。
だから、うんうん、お正月の時にこのマグロを競り落とす会社いるじゃないですか。あの社長さんの気持ちはすごくよくわかる。
本当ですか。あの、うん、うんと大きいやつでしょ。
うんと大きいやつ。
あの、とってもお値段の張るやつ。はい、あ、そうなんだ。はい、うん、じゃあそうやって育てた、まあ、クワガタ、
はい、
やっぱり愛着もひとしおですよね。それ次の繁殖には使わないものなんですか。
使うんです。
ああそうなんだ。
どんどん少しずつこう
大きくなって
血が濃くなって大きくなっていくという、
あそうか。じゃあ大きいのの、まあ、何世代かは大きいっていうか遺伝っていうのかな、は
い、
う
ん、大きいのが生まれたら、はい、また輸入するのは大きいのと大きいの大きいの、はい、大きいの大きいのと重ねていくと
だんだん大きくなる。
CBFなんぼっていう形でこう世代が大きくなっていくとグッグッと大きいのが出てくるというね。
今 CBF っておっしゃったのは
CB あの、うんうん、まあ、自分の子供同士で掛け合わせな、あの F1 F2 F3 って、
はい、
これ多分犬の世界も同じだと思うんですけども、
あそういう言葉があるんですね。
ブリードの世界
で。あそうなんだ、うんうん、
で別にこうまた新しい奥さんと掛け合わせていくと、うん、
はい、
CB っていう形で、
はい、
だんだんこう。
なるほど。でこういい血が、血がないです、血ないですけどね。
いや血なんですよ。
血ある
んです。血
っていうか、まあまあ、イメージ的には血ですよね、はい、あのサラブレッドと同じように、まあ、血統みたいな。
まさに血統証付きがあるんです。
え、
血統証明書もあるんです。
クワガタの世界で、
はい、血統証明書もあるんです。
何、純正種であるとかそういうことなわけないですよね。
そのどこどこの産地で取れた、うんうんうん、何代目で、
はい、
そのオスが何ミリで、
はい、
メスが何ミリで、
はい、
それが何月何日浮かして、
はい、
その子供でっていうのがこう家系図があるんで、
それ牛肉のトレーサビリティみたいな。そんなものなんですか。
それを見て、はい、あの買うんです。
へ、早川さん、私今日あの知り合い、お知り合いなんですけれども初めてちょっと別な一面を見ました。もう尊敬しました。わすごいですね。面白いですね。
面白いです。
機会があったらまたぜひ。
あ、もうぜひぜひ。
もうこの続きでもいいのでね、お話伺いたいくらいなんですが、はい、あのまあ、残りですね、まあ、4分半切りましたので、はい、この辺からですね、また早川さんお仕事に戻りまして、はい、最後に何かリスナーの皆さんに聞いていただきたいようなことがあれば、はい、この時間に言っていただきたいなと思うんですけども。
はい、はい、まあ、うちの株式会社東方はですね、
はい、
あの携帯電話の基地局を作りつつ、
はい、
あとこれからですね、
はい、
新しい事業として今、うん、あのこの前、東北電力、電力各社から27円の買い取りっていうことで、うん、ソーラーの、
はい、
あの事業とか出てきたんですけども、今そちらの方結構一生懸命やってるんですよ。
そうなんですね、
はい、
うんうんうん、
でそこであと双方、まあ、電気事業ですんで、
はい、
電気に関わる、
うんうん、
うちの会社のお手伝いをしてくださる会社さんをですね、
はい、
あの大募集しているところでございます。
大募集ですね。
大募集してる。
何かこうお仕事で組めるようなパートナー企業という言い方でいいんでしょうかね。
は
い、
そうですね。4月からあの、はい、パートナーシップ会というのを、うちの会社でも作ってですね、
はい、
でお互いの仕事の共有をしていきたいなというふうに考えておりまして、
うん、
例えば電気屋さんとか、
はい、
あと建築屋さん、
はい、
土木業者さん、
うん、
あと、まあ、この前はあの屋上の防水する会社さんとかも、
屋上の、
ええ、うん、そういう方もあの入ってもらってですね、うん、いろんな会社さんとこうコラボレーションしていきたいと。
あ、いいですね、
はい、
うん、
でそれを4月に立ち上げてですね、
はい、
まあ、あの夏までの間に会員さんを募集して、
はい、
でその中で今度仕事をシェアしていくというのをやっていきたいなというふうに思ってます。
そうですよね、はい、みんなであの一社でできないこともね、
はい、
何社も集まれば大きなことにも挑戦できますしね。
おっしゃる通りでございます。
なるほど、株式会社東方さんということなんですけれど、東方は TOHO ですよね、
はい、
あの検索キーワードは株式会社東方でホームページなど出てきますか。
あ、もう東方だけで出てくると思いますね。
はい、はい、東方、今名刺を取り出していらっしゃいますが、はい、
失礼しました。株式会社東方で検索すると出てきますね、はい、東方で出るとあの東方シネマさんが出てくると思うんで、
うん、そうなんですね。わかりました。ちょっと名刺よろしいですか。はい、はい、あ、ちょっと見えますでしょうか。はい、今ちょっとね、後ほど動画にしますので、はい、この東方さんの文字、
なるほど、
はい、 後でアップにしていただきましょう。お写真入りの名刺ということなんですが、人と人、心と心をつなぐお手伝いということで、今日の内容も、ね、最後になりましたので簡単に読ませていただきます、はい。携帯電話基地局の設計施工、携帯電話基地局の、これは地局って読むんですか、はい、奥って書いて、はい、地局コンサル業務、電気通信工事、電気設備工事、ソーラーエネルギー事業、これ今さっきおっしゃったやつですね、はい、公共工事、検索は株式会社東方で検索ということです、
はい
はい。電話番号も伝えいたします。電話番号仙台 022-308-8040 022-308-8040 ですね。
はい、302の、はい、3305の方に、あ、これはですね、はい、うちの名刺を作ってくれる、
あ、申し訳ございません、ディンディアさんの電話、申し訳ございません、すごいいい、はい、ありがとうございます、はい。ではですね、もう一回022-302-3305、はい、こちらです。先ほどのはちょっと聞かなかったことにしてください、はい、022-302-3305 株式会社東方と、はい、ということで、こちらにお問い合わせお願いいたします。
ありがとうございます、
はい。いかがでしたでしょうか。30分あっという間なんですけれども、
いや本当楽しかったですね。
楽しいですよね、今日すごいお話面白くて、ついつい聞き入ってしまいました本日はどうも本当にありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい。ということで、いかがでしたでしょうか。次回3月12日19時半からは株式会社乾杯乾杯の松尾幸喜さんをお招きしてお話を伺おうと思っております。この後20時からはねんねばーの昔話です。引き続き FM 大白の番組でお楽しみくださいということで、最後にね、はい、本当に私なんかも面白くてね、クワガタいいなとか思ったんですけれども、はい、虫飼うって大変ですよね、
はい、
私もカブトムシ飼ったことあるのでお話よくわかりました、
はい。松尾さんもの息子も虫友なんで、
あ、本当ですか、はい、楽しみにしましょうね、はい。松尾さん聞いてますか、はい、どうもありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。本日のワンタイムスポンサーは株式会社東方早川秀夫さんの提供でお送りいたしました。ではまた来週お楽しみに。